イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう、
アツエリ
珍道中
ということで、はい、いい港町に来てますね。
そうですね、
行きましょうか。本当にここはいつ歩いてもね、情緒があってい
い
やね。
いいですね。
で、ここってのはどこでしょうか。
はい、尾鷲市でございます。
あの尾鷲市のね、観光案内人の岡さんがね、ちょっとアツエリさん、この間橋作ったとこに来て待ってるわって言われた。
そうなんですよ。
こんな雑な言い方じゃないんですよ。
作りましたよ。
作ったのは覚えてんだけど、どこやったっけなと思って、
そうなんです。
でも意外とこの港町、歩きやすい町みたいで、
そうですね、
もう見覚えのある建物に着きました。
すよ。
ということで、お母さんどうも、
こんにちは。尾鷲観光物産協会の岡と言います。よろしくお願いします。
で、この間橋作ったとこということ で、ここですね。
そうです、そうです。田原屋さんというところなんですけども、はい。
で、今日は私たちはここで、
はい、今回は、また尾鷲ヒノキを使ってまたちょっと素敵なものを作っていただきたいということで。
おー、そっか、橋以外にもなんかいろんな体験ができたところですもんね。なるほど。じゃ、やっぱり美しいものができた人ほど、教会の方からなんか金一封が、
そうですね。
本当はいいんですけど、安受け合いしすぎ。
安受け合いで、はい、はい、
まあ、とにかく頑張れと。
頑張ってください。
わ、はい、かりました、
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ田原屋さんに行きましょうか。さあ、田原屋さんの中に入ってきましたけども、はい、お店の中では陶器であったりとか、お箸もたくさんありますね。なんか封筒とか雑貨もありますけども、地元の皆さんにはどうやって利用されてるんですか。
そうですね、皆さん、あのプレゼントしたりとか、自宅用とかにも、あのご利用になってますね。はい、
これ何ですか。なんかヒノキのたわし。
なんか普通にあの歯切れのほら布で編んだたわしだったりとか、
わらじみたいなやつ
あるね。あるけど、そんな感じの薄っぺらいたわしですよね。編み込んである、
これあのヘムヘムと言うんですけども、
ヒノキのたわし、通称ヘムヘム
ヘムヘム、可愛い名前ついてますね。
どうしてヘムヘムっていうの。
池田さんって先生が、あの、知ってますので。
あ、池田さん、すいません、こんにちは。田原屋さんのね、体験教室の先生も務めてらっしゃる池田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの尾鷲ヒノキを使ったたわしって、あれなんでヘムヘム言うんです。
あのね、使った感じふにゃふにゃってヘムヘムヘムっていう感じなのでヘムヘムってつけました。
これはなんか池田さんがオリジナルで考えられた。
そうですね、特許なんかも取れてるんですよ。
特許取れてるって、
特許取れてて、で、お名前もじゃあ池田さんが つけられたんですね。
こういう最初の感じ、すると硬いんですが、あ、ごめんなさいね、あの水、
最初は握ると硬いけど、水を含ませると、
そうすごく柔らかくなって、
へー、で、これで汚れが落ちる。
落ちます。油がすごく落ちるので洗剤は使わないんですよ。
え、尾鷲ヒノキが油を取ってくれるんですか。
そうです、はい、
そんな効果もあるんだね。
経済的やん。
で、殺菌効果もありますよね。
そうです、もちろん殺菌効果もある、ありますのでね。
すごいエコ、じゃあヘムヘム作るわけじゃない
じゃないよね。
今日はあのコサージュ、置物と2つできます。
じゃあ、アツさん、どちらがいいですか。
コサージュにしようかな。でもどちらにしてもすごい繊細そうなんで。
あ、ビビってんのね。
ちょっとビビってる。
なるほど。じゃあそんな2人ですけども、頑張らせていただきます、
はい、よろしくお願いします。
それでは早速、尾鷲ヒノキを使ったコサージュ、そしてお花の置物作りをやっていきましょう、アツさんがコサージュ、私田代理香が、お花の置物ということなんですが、材料は
ヒノキのシートですね。こういったヒノキを薄く削ったやつ、シート、
10センチ幅ぐらいで、長さが
70センチか80センチぐらい
のヒノキのシートがあります。どうですか、触ってみて。
いや、ほんとペラペラですよ。紙より薄いですよね。
で、触るとカサカサ、この状態で触り続けるとすぐ破れていきます。
あら、
ですから必ずこう霧吹き吹いていただいて、そうすると触ってみてください。
あ、しっとりしますね。すごい香りが増しますね。
で、これをここに型紙があるので、ここでこう切っていってください。この大体の長さに、
花びら一つ一つを、型紙にしてありますので、それに沿って切っていく。
はい、まずザクッと切っていきます。
あつさん切るだけやのになんかビビってるよね
なんか破いてしまいそうでね。
そんなに薄い、
薄皮
でも大丈夫だ。ちゃんとね、あの水分与えれば、お肌と一緒水分与えたら
生き返ってくる。板もめみたいな。
ごめんなさい、ちょっと板もめの仕組みが全くわからないんで、どう反応もできませんけれども、お肌と一緒ということです。ね、確かに生きてるものですからね。
そうですね。
基本何のお花を作ることになりますか？
椿です。おわせ市の花がヤブツバキなので、椿を作ります。おわせの小学校の子とか中学校の子は卒業式の時こういうコサージュつけて卒業されるんですよ。
ヒノキを胸につけて。
そうです、はい、卒業式ってやっぱり晴れの舞台じゃないですか、ヒノキ舞台っていうぐらい、ヒノキってすごく晴れの舞台に使われるものですから、ですからその晴れの日にコサージュで胸を飾っていただいて卒業していただくんですよね。で下級生の子が作るんですよ。
先輩のために。
なるほど。
ですからね、やっぱり思いまた違いますよね。うん、いろんな、ね、
素敵な風習
やね。今ちょっと安心しました。下級生の子が作れるっていうことはそんなビビらなくてもいいってことだ
よね。もういい大人ですからね。はい、じゃあ花びらの形に切ることができました、はい、
じゃあこれあのワイヤーがありますので、
ワイヤー、
はい、シワ寄せて、ギャザー寄せていただいて、
一本一本の花びらにワイヤーをくくりつけるようなイメージです。でそこでちょうどやっぱり花びらですから、なんて中心部のところに刺さってるようにちょっとシワを寄せる感じです。
ギュッと掴んで、
ギュッとギュッと掴んで、このワイヤーを沿わす。
そうですね、
沿わして半分ぐらい沿わして、はい、
1回2回と回すだけ。
このな、何、1回、
ああ、いい、いい感じ、
いい感じ、
そうそうそう、
これできてんのかな、これで、
うん、まあね
まあねって、
うん、まあね、まあ、
今度は花芯なんですが、
なんか今度は千切りみたいに、うん、あの細く長く切った、うん、おわせヒノキのペーパーがもう何束にもなってるみたいなね、
うん、そうですね。でそれをこう裂いていきます。こういうふうに細かくね、花芯になるように
ポンポン作るみたいなイメージですね。
ポンポン作るやつ、運動会のポンポン
ねようありましたね、昔作った作った、
そうそう、あ、それはなんか得意そうですね、
うん、あ、こうやって破壊していくの、
そうそうそうそう壊していくのが好きよ ね、うん、基本的には、
これは大丈夫、
じゃあ花芯がね綺麗にさばけましたらね、はい、次さっきワイヤリングしてもらった花びらなんですが、はい、これを花芯の周りにまずは3枚、
はい、3つ
つけました、はい、そしたらここにあのフローラテープ、これをビュッて伸ばしてくださいね。伸ばさないとひっつかないので。
そうそう、これあの粘着分が伸びることによって出てくるんですよね、
はい、
よくあのペーパークラフトとかで使われるテープです。私聞いて、小学校5年生とか4年生の時ペーパーフラワー教室
やってたの、
クラブに入った。
あら、
だから私めっちゃバラとか作ってた。
なんや、じゃあ得意やないですか、
う
ん、
でも忘れた
なんか思うように配置しても動いてっちゃうっていうね、う
ん、なんか要はさ、ヒノキさ、くるくるくるくるこう丸まっていくよね、乾燥とともにね。だからなかなかなんか思うようにいかへんよな、うん、
そうです。それがねヒノキの花なんですよ。生きているので材料がね、だからヒノキが自分の思うようにしか咲きません。人の思うようにいくらあの形整えても最後は木の思うようにしか咲かない。
なるほど、
奥深い。
だから木が個性出してくるわけだね。
そう、だからそれに対してももうそっち向かんとってじゃなくって、うん、そっち向いたら向いたで私たちが変わっていかなきゃいけないからね。
そうだね、
そうです。あのヒノキは全部そうなんです。普通の毛糸とかは人が作りやすいように全部材料作ってってますよね、うんうん、でもヒノキの場合は反対なんですよ。人が木に合わせていく、そうしないと何もかもできない。
なるほど、
だからそうよ、人のね都合で木をあの使わなかったりやたら伐採しすぎたりしてるから最近は里山問題が生まれてるわけよ、ね、
あ、そうやね、うん、木に木使うな
悔しい、今笑ってもたもう池田
さん , 笑ってしまいますよねでもね、笑いながら作ると本当に木もねあのいい花咲くんですよ。楽しいっていうのが分かるから、
でも確かにさっきより言うこと聞いてくれてる。
本当だ。なんかアツさんの花の方不素直になってるけど、多田さんが途中から始めたやつも点でバラバラの方向向いてるわ。集中してないからかな。
気ぃつこたって。
わかった。もう静かにやっとくわ。
では私たちのお花なんですが、アツさんの方はコサージュに。そして私エリカの方は、おわせひなきを輪切りにしたものの中に、うん、穴を開けてそこに、ガクッとガクンと木工ボンドで差し込んだ状態で、はいはい、今だからもう置物のように感じになってます、うん、じゃあこれで完成でしょうか。
はい、完成です。
やった、ありがとうございます。すごく生命の不思議を感じながら体験したね。
ねえ、本当ですね。これでもいい香りしてますけど、どれぐらい持つもんなんですか、この香りとか。
結構持ちますね、生きてる限り。
生きてる限り。
じゃあもう私たちがあの世に行く時の棺に入れてもいいぐらいずっと残ってる。
残ってる。
あ、本当に。
すごいですね。それで色がだんだんこう変わっていって、ね、経年変化というか。
そうですね。あとはなんかこのお花を活用する方法ってありますか。
結婚式の時のね、ブーケとかああいうのを作ってるんですが、そういうのに活用していただいてますね。
ウェディングブーケになるんですか、このおわせヒノキが。さあ普通の生のお花だったらそれはそれで綺麗だけど、うん、持たないんですよ私。すごい悩んで、結局もう写真で撮ってもうじゃあおしまいにしようって。だってドライフラワーにしても色とか雰囲気変わるやん、うん、だけどおわせヒノキのフラワーやったら
年を重ねるごとにいい味が出ていい夫婦になるっていう感じですよね。
そうだ、
しまった。せーばよかった。まあいっか、何回結婚しても。
ほら、またこんな話になる。
いや、すごい。今日はじゃあ一生ものの、うん、おわせひのきを使ったコサージュと、はい、そして、置き型のフラワーを体験させていただきました、うん、はい、本当に先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。4モールベイはプレゼンツ、アツ
とエリカとみんなのラジオ。イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店紹介コーナー、いつものこのお姉さんに出てきていただきます。
109シネマズ名和より来ました、スタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
今週末公開の映画教えてください。
はい、今回3作品ございます、はい、まず1作品目、本日公開の作品からです、
はい、
シング3月17日の金曜日公開となります、
うん、はい、
アニメなんです、
はい、
あのミニオンズのユニバーサルスタジオからの最新作、
うん、おー、なるほど、
ペットとかのね、
はい、
会社ですね、
うんうん、
動物たちが人間のように暮らす世界、倒産寸前の劇場のオーナーコアラのバスターは、うん、そんな劇場をもう一度盛り上げたいと思って、うん、賞金1000万円をかけた歌のオーディションを開催するんです、
う
ん、そこに応募してきた街の動物たちが、うん、様々な事情を抱えている人生の中で、うん、でそこで一花咲かせてやろうと思って、うん、このオーディションに参加するっていうお話なんですけども、
なるほど、
まあ、65曲のヒットソングを中に散りばめたという。
これめっちゃ気になるね。
ビートルズ、スティービー・ワンダー、フランク・シナトラ、エルトン・ジョン、バン・ヘイレン、マイケル・ジャクソン、クイーン&デビッド・ボーイ、うん、ケイティ・ペリーなどなど、
いっぱい、
いろんな著名な、ね、アーティストのナンバーが集結するということなんですが、
はい、
しかも声優を務めてるのがそういうのマシュー・マコノヒーとかじゃないですか。
そうです
よ、すごいな、スカーレット・ヨハンソンとか。
そうなんですよ。普通の洋画に出てくるような人たちを思いっきり当ててるんで、
へえ、
ぜひ皆さん、うん、これはご覧いただきたいと思います、
うん、はい、
ミニオンズのスタッフ最新作シング今日より公開です。
はい、
熱い。
続いて、
まあ、でも日本人ならこっちの映画ですかね。
と言いますと
3月のライオン、
うん、
3月18日土曜日全編を公開となります、
うん、これはもう漫画もテレビアニメもすごいことになってるじゃないですか。
もうおすすめの作品コミックで絶対載ってきますよね、
うん、そうなんですよ、
読みました、
うん、でもね、あの聞いてらっしゃる方、今の動物の下りから来て、
は
い、3月のライオンってまた動物の話かって思わないでください。
ライオン関係ないんです、
うん、何の話でしょう、うん、
はい、こちらは将棋をやっている男の子の話なんだけども、うん、はい、神木隆之介さんが演じる17歳で将棋の天才プロ棋士と言われるまでになった桐山玲君を主役にしたお話、うん、
はい、
で家族全員をね事故で失ってしまった玲君なんですけども、うん、まあ、そこから人付き合いも苦手で、うん、こう養子に行って、うん、そこの家庭で将棋で上手くなって認めてもらうしかなかった、うん、でもその家庭でも自分がいることによって亀裂が走っちゃうので自分はここにいちゃいけないんだと思って東京で一人暮らしをしているんですね、
はい、
でそんな時にもう将棋しかない孤独な少年が出会ったのが 川本一家と言いましてですね、うん、ここも複雑な家庭環境でお父さんもお母さんもいないんですよ、はい、おじいちゃんが面倒見てくれてて、うん、ちょっとお姉ちゃんが年上なのでその子がお母さん代わりで妹二人の面倒を見ているっていう三姉妹の四人暮らしなんですけども、うん、めっちゃほんわかした家なんですよ。もうすごい境遇なのに苦しいところを一切見せなくてすごく優しい家族で、うん、そこに迎え入れられてレイ君の性格もまあ変わっていく、うん、温かさを知り守りたいものを見つけ、うん、騎士としても人としても成長していくっていう話なんですけども。
なんかちょっと見たくな
ね、
本当に
解説だったね。
映画館のスタッフの人ですね。
いやありがとうございます。一番シネマズの伊沢と言います。
よろしくお願いします。え、これ何、今回1本だけじゃないんですね、はい、公開が
前後編になってまして、はいはい、後編は4月の22日に公開を予定しております。のでまずこの前編を見てもらって、うんうん、後編4月にまた来ていただくという形で、うん、じんわり感動の作品ですね。
はい、はい、今見るべき作品だと思います、うん、はい、映画3月のライオン前編は18日明日より公開です、
はいはい、熱い。そしてもう一本ですね、はい、映画プリキュア、うん、ドリームスターズ3月18日の土曜日明日公開となります。プリキュアですよ。あ、でも新しいんです今回のプリキュアは。
そうですね。
あ、そうかそうか。
でしかもですね、声優陣がですね、うん、皆さんご存知の方が登場するということで、はい、あの宮間カレンちゃんとか、うん、でさらにですねゲスト声優といたしまして、はい、木村佳乃さん、あ、そして山里亮太さん、うん、山ちゃん、ね、ということになっております。
はい、はい、なんかねスイーツとアニマルをかけたプリキュアなんだそうですよ、
う
ん、
ということでぜひ、これ大人もね、ちなみに私の
大きいお友達だね、
大きいお友達ですね、はい、旦那さんもプリキュア毎週ちゃんと見てます
、はい、大人にはプレゼントはございませんので、
はい、そうですね、おじさんとして見に来ると思いますけども、はいはい、映画プリキュアドリームスターズ明日より公開です、
はい、よろしくお願いします。
以上109シネマズ名話の伊沢さんでした。
ありがとうございます。
アツとエリカとみんなのラジオです。
はい、
さて、うん、お題を出したのがおよそ1月以上前ということ で、皆さんは記憶に残っているでしょうか、はい、私はすっかり忘れておりました、はい、それでは参ります。アツエリ
一本グランプリ。
今回のお題は
1000円を両替したらちょっと得した気分になりました。なんで、
あの空想で考えていただくボケていただくやつですが、です、ね、これ初投稿の方、はい、伊勢市の亮太さん。お、100万人目でサプライズのスタッフから胴上げとハワイ旅行のプレゼント。
おお、これ得してるじゃん。
完全に得してる
気分じゃないよね、本当に得した感じだよ。
両替ごときで100万人目おめでとうございます、わっしょーいみたいな
カウントしてたんやみたいなねこちら松坂のまこちゃんです、両替したら得した気分になった。小銭じゃなくて500円札が2枚出てきた。
懐かしいけどさ、
お札ね、お札
懐かしいけどそれさ、もう完全に貨幣資料館の話よね今の子わからんよね。
あのチャリンチャリンって降りるところから、
うん、スッスッとスッてねやっちゃうよ、もうお札入れのところからもう一回戻ってきたからよ
戻ってきたやんと思ったら2枚あるみたいなね
小銭になってほしいのにみたいな。
得した気分なのか複雑な感じだよね
だよね。続いて、うん、島のよっくん、
はい、
両替機で1000円入れたら得した気分になった、
うん、
前に両替した可愛い女の人のいい香りが残っていた
そう、前の人はめっちゃ手突っ込んだとか、そのなんか匂いを残すどうやったら残せるみたいな。
そうだよねまあ本当にすぐのタイミングかよっぽど香水きつかったかどっちかやんなこれ
両替機に振りかけていったね、
うん、しかもこれ可愛い女の人かどうかはもう妄想でしかないよな、ね、しかもこの人いいですよ、興奮するって書いてますただの変態投稿ありがとうそして、うん、両替機で、ちょっと得した気分、
はい、
夜の魂号さん、
はい、
お金が出てくるときに、
うん、
大当たりおめでとうと言ってくれるそれだけ。
当たりって言ってても特に何もないんだよね
まあでも一番現実的な話ですよね。
まあまあね、
それぐらいやったらなんかもう、うん、たまにどっかで見かけてもおかしくないだろうなって。
何やった今みたいなね
ということでございました。皆さんご参加ありがとうございました。あとはね、あの厚襟珍道中、うん、まあ、いろんなとこ私たち行ってまして、うん、行ったところでポスターを貼らせていただいてるんですよね、はい、うんうん、でそのポスターの記念撮影をしていただきますと、うん、公開録音があった時に、うん、ポイントカードに1ポイントをスタンプをしますよという、はい、でポイント集めるとプレゼントもらえますよ、うん、そんな企画を地味にやっておりますが、はい、こちらはかわやんさん、はい、先日プチ旅行で伊勢島へ出かけてきました。おうおう、島マリンランドに出かけた時、うん、魚やカニなど触れ合えるコーナーがあるのですが、うん、そこに変わった動物のポスターが貼ってありました。よくよく見たら、なんとアツとエリカとみんなのラジオのポスターでした。てっきり珍獣のポスターだと勘違いしましたといただいております。
まあ、間違いではない。
やだ、
珍獣、
珍獣
珍道中だからさ。
そうだよね。
略して珍獣みたいな。
うまいね、冴えてるね。ということでございます、ね、お後がよろしいようで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、うん、いろいろと厚襟のポスターを見かけて写真を撮っていただいた方、うん、ぜひ明日の公開録音に その写真を私たちに店に遊びに来てください、うん、はい、時間が、
午後1時からと3時からの2ステージ行っていきます。
はい、スペシャルゲストに、
はい、玉城町のですね、街角博物館の紙の昆虫館の館長さんにお越しいただきます。
はい、はい、紙1枚とハサミがあれば、
う
ん、
そうです、
シャシャシャシャシャシャシャっと、うん、本当にリアルな昆虫を作ってしまうという南さん、
南さんにお越しいただきますよ。
そして、はい、ステージの後には、うん、南さんのワークショップがあるんですよね。
そうですね、
親子で参加していただける昆虫作りということで、
うん、そうですね、実際に紙とハサミで昆虫を作るみたいなね。
うん、先着15名の、お子さんを中心に、まあ親子で参加していただいても結構です。はい、はい、もちろん無料となっています。
いということで明日、はい、ついに公開録音がありますので、はい、午後1時からと3時からと2ステージになっております。イオンモール名は花勝負の広場にぜひお越しください。
お待ちしています、はい、ではそろそろお別れの時間ですね、はい、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。バイバイ、バイバイ。